10日目が終わりました。明日の朝にはこのコースも終了します。今晩はこの10日間学んだことを振り返ってみましょう。ヴィパッサナー瞑想は奥深いものです。10日間ではこの道を数歩歩んだにすぎません。この瞑想では実践と理論は共にあるべきです。コースの初めに三宝に帰依をしました。三宝とは三つの宝と書きます。ブッダという宝、ダンマという宝、サンガという宝です。宝とはかけがえのない貴重な性質のことです。ブッダに帰依するとは、ブッダその人にではなく、その性質に帰依することを意味します。同じように、ダンマの性質、サンガの性質に帰依することを意味します。しかし、残念なことに、三宝に帰依をする伝統は、ある宗教から別の宗教へ改宗することに変わってしまいました。ブッダは改宗には関心がありませんでした。世界中の人々が仏教徒と名乗っても、シーラやサマーディ、パンニャーを実践しなければ意味がありません。何教徒であろうと、シーラやサマーディ、パンニャーを実践するなら、人生は良いものとなります。幸せで調和のとれた良い生活を送るでしょう。ダンマとは正しい人生を生きることです。ブッダ、ダンマ、サンガの三つの中で、ダンマが最も大切です。ブッダは言いました。ダンマンサラナン。ダンマに帰依しなさい。ダンマディーパ、ビハラタ。ダンマを自分の島としなさい。自分の避難所にしなさい。どのダンマでしょうか。ブッダや指導者が説くダンマや、経典に書かれているダンマではありません。自分自身が実践するダンマです。それが皆さんを守り、保護してくれます。ブッダは宗派を設立することに興味を持ちませんでした。しかし、ブッダの名のもとに多くの宗派が作られ、ダンマの純粋さは失われてしまいました。ダンマは宗派になるとその本質を失います。ブッダが説いたのは、すべての人に当てはまる自然の法です。自分を仏教徒、あるいはキリスト教徒、ヒンドゥー教徒、何教徒と呼んでも構いません。何教徒にとっても自然の法は自然の法です。自然の法に従って生活する人は皆恩恵を受けます。そして、幸せな人生を送ることができます。これがブッダの発見です。怒りや憎しみ、エゴを生み出せば心は汚れます。それが自然の法です。この自然の法は、ブッダ以前にも、ブッダの時代にも、ブッダ以降にも存在しました。この先も存在し続けるでしょう。ブッダは言いました。エーサダンモサナンタノー。これは永遠なる法であると。また、この自然の法は心を浄化する人に褒美を与えます。人は解放され、幸せで調和のとれた生活、自分にも他の人にも良い生活を送ります。ブッダはこの法を発見し、自ら解放されました。そして、他の人にも説きました。ブッダは、宗派の設立には関心がありませんでした。 常にこう話しました。あなたを弟子にすることには興味がありません。僧や尼僧、隠遁者や在家者も、人は皆人生の目的を持っています。それは心の穢れから解放されることです。私はその手助けをするためにここにいます。そのための良い瞑想法があります。これを実践するなら、心の穢れや束縛から解放されます。ブッダは入滅するとき言いました。私はサンガに依存していません。僧たちに依存していませんし、僧も私に依存していません。一人一人が自分自身を、ダンマを拠り所としています。これが皆さんがここで実践してきたことです。ブッダはダンマを確立したのでブッダなのです。私はブッダだと主張しても、ダンマがなければその人はブッダではありません。サンガ、聖人はダンマを確立しているからサンガ、聖人なのです。三宝、ブッダとダンマとサンガに帰依をするとき、実際にはダンマに帰依をするのです。自分のうちに育むダンマが私を助けることができる。ダンマが私を危険から守り、安らかにしてくれると理解して、ダンマを育むように努力します。この理解とともに、ブッダ、ダンマ、サンガの性質に帰依をします。それと同時に、次のことを理解します。ダンマの道、つまり、心の浄化の道を歩む人にとって、道を前進しているかどうかを測る物差しが二つあります。一つ目の物差しは、二つの性質が育ってきているかどうかです。二つの性質とは何でしょう。一つ目は、奉仕の心です。物質的見返りや地位や権力を期待することなく、ただ奉仕します。自分が受けたダンマの恩恵を他の人と分かち合いたく奉仕します。この性質が育っていないなら、それはまだ自己中心的な人です。解放について語っていても、それは自身の解放だけです。他の人は関係ないと思うなら、浄化は進んでいません。エゴが溶け始めるとき、他の人を助けるにはどうすればよいだろうと考えるようになります。何の見返りも期待せずに奉仕すること、これがダンマの性質です。もう一つの性質は感謝の心です。贈り物をもらうとき、たとえ小さなものであっても感謝の気持ちが生まれます。これは大切なダンマの性質です。解放の道、ダンマはブッダが説いたものです。皆さんはブッダに感謝の気持ちが湧いてくることでしょう。さもなければ正しく修行しているとは言えません。ブッダになるのはたやすいことではありません。完全なる悟りを開くためには数えきれない生涯を通して等のパーラミーを育まなければなりません。それには多くの生涯が、長い時間がかかります。自分一人が解脱するためだけなら、それほどまでの時間や努力は必要なかったでしょう。ブッダは自らの解放のためだけに努力をしたのではありませんでした。他の人たちに奉仕できるサンマーサンブッダという完全な悟りに到達するには、この等の性質をさらに深く育む必要があります。ブッダはいくつもの生涯をかけてこれを成し遂げました。そこには 慈悲の気持ちがありました。完全な悟りに至るまでにも、心は慈しみにあふれていました。人々のためにダンマを育もう。自分のためだけではなく、他の人たちのためにも解脱するのだ。このような努力なくしては、ブッダはサンマーサンブッダになれなかったでしょう。サンマーサンブッダになれたとしても、ダンマを説いて伝えることがなければ、私たちは教えを授かることはできなかったでしょう。私は完全な解脱に達した。しかし、人々にこれを伝えることはできるだろうか。人々は理解するだろうか。いや、無理だろう。それなら、残りの人生はヒマラヤで過ごし、ニッバーナの安らぎを享受しよう。そのように考えたなら、ブッダはブッダではなかったでしょう。35歳で悟りに至り、80歳で亡くなるまでの45年間、昼も夜も人々に奉仕しました。そして、弟子たちに説きました。行きなさい。バフジャナヒターヤ、バフジャナスカーヤ。人々の恩恵のために、人々の幸福のために、何の見返りも期待せず、慈しみを持ってダンマを伝えなさい。このように教えは師から弟子へと2500年もの間、純粋なままに伝えられてきました。それは簡単なことではありません。それを思うとき、ブッダと歴代の指導者たちに感謝があふれてきます。純粋なままに保つのは難しいことです。弟子を満足させるために、弟子を増やすために、教えの純粋さが汚されることがあります。しかし、それでは商売人です。客の望むように変えるのです。ダンマの指導者はそうであってはなりません。たとえ実践する人が少なくとも、正しい方法で修行すべきです。バフジャナヒターヤ、バフジャナスカーヤ、人々の恩恵のために、人々の幸福のために。歴代の指導者は、純粋なままに、この瞑想法を守り伝えてきました。本当にありがたく思います。こうして、ブッダへの感謝の気持ちを育みます。ブッダをよりどころにすると宣言すれば、あとはブッダが助けてくれる。そのように考えて帰依するのではありません。自らの解放は自らが行うのです。ブッダは道を示すだけです。ブッダがこの瞑想法を説き、歴代の指導者が瞑想法を純粋なまま伝えてきたおかげで、今私たちはそれを学ぶことができるのです。感謝の気持ちが大切です。感謝を持って三宝に帰依をしましょう。働きましょう。ダンマを育て、解放への道を歩みましょう。次に5つのシーラ、戒律を取りました。シーラはこの瞑想法の欠かせない要素です。25世紀前のブッダの時代にも多くの瞑想法があり、指導者も大勢いました。中でも有名な指導者が6人いました。そのうちの一人はシーラを重視していましたが、後の人は無視し、こう教えていました。シーラなど守らなくてもよろしい。したいことをしなさい。それでいて指導者たちは、自分はブッダ、完全な悟りに至ったものである、と、宣言していました。この指導者たちは存命中は人気がありました。人々はこう考えました。シーラなど守る必要はない。何をやっても構わないんだ。それで解脱できるという。 なんて素晴らしいんだ。しかしそれは誠の談話ではありません。今日でもシーラは重要ではないという指導者がいるかもしれません。しかし談話の純粋さという点でシーラ、戒律は極めて重要です。シーラ、戒律を破りながら談話を育むことはできません。歩みはゆっくりであってもシーラは完璧でなければなりません。シーラはこの瞑想法の土台です。土台が揺らいではなりません。ブッダがそう説いたからでも、経典にそう書いてあるからでもありません。この瞑想法の目的は、心の最も深いところから心全体を浄化することです。心に多くの穢れを生むことなく、シーラを破ることはできません。怒りや憎しみなしに人や生き物を殺すことはできません。欲望なしに盗むことはできません。性的な過ちを犯すのは強い情欲があるからです。このようにシーラ、戒律を破るとき、心には多くのお濁が生まれています。皆さんは心を浄化するためにここに来ました。心を汚しながら道を歩むことはできません。シーラ、戒律がなくては、次の段階のサマーディに進むこともできません。パンニャーへ、解放へと導くサンマーサマーディ、正しいサマーディは、シーラを守らなければ修行できません。シーラを守りなさい。そのためには、正しい方法で心をコントロールする力を養わなければなりません。心をコントロールする力を、最初に育むべきでしょうか、それともまずシーラを守るべきでしょうか。ブッダの時代にもこのようなコースは行われていました。修行に適した環境や朝から夜までびっしり詰まった時間割のおかげで、修行者はシーラを破る機会がありません。同時にサマーディを実践します。サンマーサマーディ、正しいサマーディです。言葉やイメージ、想像を使ったサマーディなら、シーラはいりません。渇望や嫌悪をもとにしたサマーディも、シーラはいりません。しかし、自分自身の現実を対象としたサマーディを育むためには、シーラは欠かせません。シーラはサマーディを助け、サマーディはパンニャーを助けます。ブッダ以前にもサマーディは実践されていました。シーラを説く指導者もいました。シーラもサマーディもブッダが最初に説いたものではありません。ブッダは悟りに至る前、二人の指導者のもとでサマーディを修行しました。七番目と八番目のジャーナ、深い集中の境地です。しかし、この境地に達しても、心のお濁は根絶できませんでした。そのため、パンニャーを育まなければなりませんでした。ブッダの時代以前からパンニャーはありました。しかし、それは、経典を読んだり、話を聞くだけの、スータマヤーパンニャーでした。あるいは、頭で理解するだけの、チンターマヤーパンニャーでした。誠のパンニャー、バーバナーマヤーパンニャーが欠けていました。生きる技としてのパンニャー、これがブッダの悟りでした。ブッダはまた、サマーディを正しいものにしました。息が入ってくるままに、出ていくままに、自然な呼吸を使って修行することを教えました。自らの現実を、サマーディの対象としたのです。そして感覚です。自然に現れる感覚を観察します。現実、真実が対象です。そこに錯覚や渇望、嫌悪はありません。こうしてサマーディは正しいサマーディに、 パンニャーは正しいパンニャーになりました。この道を進むためには、瞑想法の純粋さを保つ必要があります。コースに参加するのは、この瞑想法を試すためです。コースの後は自分で判断します。この瞑想法が良いと思うなら、これだけを修行しなさい。他の瞑想法と混ぜてはなりません。純粋さを保たなければなりません。瞑想法の純粋さとは何でしょう。サマーディでは呼吸を使って修行しました。呼吸を対象にする集中法は他にもあります。例えば、呼吸をコントロールする方法です。それもそれなりの効果はあります。しかし、ここでは自然な呼吸を使います。ブッダは、ヤタブータ、あるがままにと言っています。そうあってほしいと望むようにではなく、あるがままにです。作られた現実ではなく、一瞬一瞬、現れるままの自然な現実です。サマーディでは、自然な息を観察します。息が深ければ深いまま、浅ければ浅いまま、現実を受け入れます。息が左の鼻の穴を、右の鼻の穴を、あるいは両方を流れても、流れを変えてはなりません。現実をあるがままに受け入れます。新しい生徒は、息が入ってきたのか、出て行ったのか、わからないことがあるかもしれません。その場合は、ほんの数回意識して、少しだけ強い呼吸をしてもいいでしょう。しかし、数回意識して呼吸をした後は、普通の自然な息に戻ります。息が浅いなら浅いままに、柔らかいなら柔らかいままに、ごく微細な息への気づきを育み、心を研ぎ澄ませるのです。もう一つ大切なことは、意識を小さな部分に留めておくことです。集中する部分が小さければ小さいほど、心は鋭くなります。大きな部分で息を感じるようにすると、集中はできても、心の鋭さは育まれません。それでは、体の微細な感覚を感じることは難しいでしょう。意識をその小さな部分に置いて、息が入ってくる、出ていくのを観察します。3日もすると、感覚を感じ始めます。これが心を鋭くします。そして4日目、5日目頃には全身に感覚を感じるようになります。この小さな部分は重要です。そこに意識を置きます。自然な息、息だけを使います。言葉を使ってはなりません。息を感じながら心の中で言葉を繰り返すなら、集中は容易になるでしょう。イメージを想像することも同じです。信仰する神や聖人の姿を思い浮かべると、心は集中するでしょう。しかし、それでは、ヴィパッサナーではなくなります。ヴィパッサナーでは、姿や形、言葉を使ったり、想像することは禁止されています。そこに現れる、あるがままの真実を観察する、それだけです。言葉が禁止されている理由の一つは、多くの場合、神や聖人の名前が使われるからです。それでは、特定の宗教、宗派の信者しか使えません。他の宗派を信じる人は、唱えようとはしないでしょう。ダンマは普遍的、万人に通じるものでなければなりません。苦しみは宗教や国、性別に関係なく、誰にでも起こるものだからです。普遍的な病には、普遍的な治療が必要なのです。 特定の宗教と結びついた言葉が使われるなら、普遍的な実践法とはなり得ません。これが理由の一つです。理由はもう一つあります。次のように尋ねる生徒がいます。他の言葉でも使ってはいけませんか？言葉を使うと集中しやすいのです。息が入ってくるときに1、出ていくときに2というだけです。あるいは、入る、出る、入る、出るということができます。それは許されていません。どのような言葉でも、繰り返すうちに言葉が呼吸よりも大切になってしまい、呼吸のことを忘れてしまいます。息が入るとき、入ると言い、出ていくとき、出ると言うとします。入る、出る、入る、出る。繰り返すうちに息のことは忘れてしまい、息が入るときに出る、出ていくときに入るとなってしまいます。目的は心を集中することだけではありません。大切なことは、心と体が作用し合っている現実を理解し、感覚を感じる段階に至ることです。1、2、1、2、入る、出る、入る、出ると繰り返すと、心は集中しても感覚は感じないでしょう。自分のうちで何が起こっているか理解できません。それではヴィパッサナーではありません。そのため言葉は禁じられているのです。言葉が禁止されている理由がもう一つあります。すべての言葉は特有の波動、バイブレーションを持っています。マントラと呼ばれる言葉を使う瞑想の指導者は、特定の言葉には強い波動があることに気づきました。オーム、アイーン、クリーンなどは強い響きを生み出します。このような言葉を唱え続けると、心は集中し、心と体はこの波動に包まれます。この作られた波動、バイブレーションは、自然な波動を感じられなくします。ヴィパッサナーは、自然な波動を感じる瞑想法です。作られた波動は、外からの悪い波動を防ぐ盾の働きをして守ってくれます。しかし、心の奥底で自然な波動を感じようとするとき、それが壁となってしまいます。害となります。怒りや恐れ、情欲などの汚れが生まれるとき、何が起こるでしょう。これを知ることは、心の汚れから解放されるために重要です。言葉を唱えるとき、生まれる波動が、心の奥底の真実を探る邪魔をします。そのため、言葉は禁じられています。同様に、イメージや映像を思い浮かべることも禁じられています。この瞑想法は、表面的な真実から究極の真実へと導きます。体ははじめ硬い塊として感じられるでしょう。しかし修行を続けると、やがて全身をバイブレーション、振動として感じるようになります。これが体の究極の真実です。塊が溶け出し、振動の波として感じられるとき、真実が姿を現します。塊はすでにたくさんあります。さらに増やしてどうするのでしょう。硬い塊を溶かすのはたやすいことではありません。想像やイメージを使わないのはそのためです。一瞬一瞬経験する感覚だけをやたーぶーたあるがままに感じます。体に起こっている 自然な波動、自然な感覚です。それがパンニャーへと導きます。そして全身の感覚を感じ始めます。生じては消え、生じては消え去るというその性質を理解しながら感覚を観察します。感覚が生じては消えるというその真実を理解しないうちは、渇望や嫌悪を生み出し続けます。生涯を通じて、また次の生涯でも感覚は存在します。心の奥底の無意識の部分はいつも感覚を感じています。気持ちの良い感覚には渇望で反応し、不快な感覚には嫌悪で反応します。心の最も深い根っこの部分はその癖から抜け出すことができません。絶えず渇望と嫌悪で反応し続けます。それは心の表面に浮かび上がります。心の表面は根の部分とつながっているからです。表面を正そうとしても一時的なものでしょう。根の部分が不健康だと、心全体が不健康なままです。これがブッダの発見でした。インドでは古くから心を浄化するために多くの瞑想法が行われてきました。ブッダ以外の指導者も次のように言っています。渇望や嫌悪から解放されなさい。そこから解き放たれたとき、悟りに至ることができるでしょう。渇望とは何でしょう。嫌悪とは何でしょう。それは6つの感覚器官とその対象に対する反応です。対象を好むときには渇望が、嫌うときには嫌悪が生まれます。姿や形、色や光は目の対象です。音は耳の対象です。匂いは鼻の、味は舌の、皮膚に触れるものは体の、感情や思考は心の対象です。この6つの対象について、ブッダ以外の指導者も言いました。感覚器官の対象にとらわれている限り、悟りに至ることはできない。対象に対する反応から、抜け出しなさい。ブッダも同じことを説きました。しかし、ブッダの教えはさらに深いものでした。それまでの信仰や哲学を離れ、科学者のように心と体の真実を調べました。苦しみが始まるところから真実を観察し、サンキッテーナ・パンチ・ウパーダーナ・カンダードゥッカーの段階に達しました。奥深いところまで5つのカンダ、5つの集合体を調べました。5つの集合体の一つは体です。生じては消えるカラーパー、粒子の集まりの体です。あとの4つは心です。意識、認識、感覚、反応です。この5つの集まりに対して、私という幻想を抱きます。この体が私である。同じように心についても、この意識、この認識、この感覚、この反応が私であると。この私は、ウパーダーナ、執着、5つの集合体への執着です。執着によってサンカーラは増え、苦しみが増え続けます。体験を通してこのことを理解するでしょう。ブッダはヴィパッサナーの実践によって5つが違った働きをしていることに気がつきました。感覚を襟好みするなら、 心と体の相互作用を探求することも、その性質を理解することもできないでしょう。心地よい感覚を喜び、不快な感覚に落ち込むでしょう。ブッダの教えは、ベーダナー、感覚への導きでした。感覚に翻弄されたり、感覚の対象にとらわれるのではなく、感覚に対し、渇望や嫌悪を生むのをやめるのです。ブッダ以前の指導者もこのことを教えていましたが、その教えはごく表面的なものでした。官能的な享楽にふけってはならないというだけでした。ブッダは渇望や嫌悪が外の対象によって生じるのではないことを発見しました。対象と渇望や嫌悪をつなぐものが欠けていたのです。それは体の感覚でした。パッサパッチャやベーダナー。対象と接触するたびに体には感覚が生じます。心が良い、悪いと評価し、その評価によって感覚は気持ちの良いものや不快なものになります。ベーダナーパッチャヤータンハー。渇望や嫌悪はその感覚に反応して生まれます。感覚に気づかない間は心の表面しか浄化できません。心の表面だけであっても渇望や嫌悪から抜け出すのは良いことです。しかしそれでは心の奥底を浄化することはできません。ブッダは感覚を観察することによって心の奥底まで浄化する方法を説きました。ブッダの教えの通り、ヴィパッサナーを実践するためには、ベーダナー、体の感覚を忘れてはなりません。体の感覚を忘れ、外側の出来事に気づくだけでは、心の根っこの部分を見逃してしまいます。感覚によって、心の根の部分まで浄化することができるのです。ヴィパッサナーでは、感覚が重要です。気持ちの良い感覚も、不快な感覚も、同じ性質を持つことを理解しなさい。修行を重ねるにつれて、どれほど不快な感覚にも、これもやがて消え去る、無常なものだと理解します。感覚が微細な振動に変わるとき、これも生じては消え去る、これも無常だと理解します。これが感覚の性質です。心と体の性質です。感覚は心と体の接触から生まれます。心と体は生じては消え、感覚もまた生じては消え去ります。今、それを体験しています。ブッダの教えだからと受け入れるのではありません。バーバナーマヤーパンニャー、経験による知恵です。スータマヤーパンニャー、話を聞いて得た知恵でも、チンターマヤーパンニャー、頭で理解するだけの知恵でもありません。経験によって理解し、最も深い部分で心の癖が変わり始めるのです。もちろん、すぐに一切の反応をしなくなるというわけではありません。そのような段階に至るには時間がかかります。今は、どのような感覚にも反応しないようにしよう。反応してしまったら、できるだけ早く平静さを取り戻そう。そのように修行しましょう。気持ちの良い感覚が現れると、渇望で反応するかもしれません。しかし、それに気づいたら、すぐにやめましょう。感覚は無常だ。そんな無常なものを渇望して、何になる。するとそれが不快な感覚に変わり、今度は嫌悪で反応します。その時、すぐに平静さを取り戻せるでしょうか。 これもまた無常だ。無常なものを嫌悪して何になる。こうしてアニッチャの知恵を育てます。アニッチャはヴィパッサナーの要です。アニッチャを理解しない限り恩恵は得られません。ヴィパッサナーの効果は目に見えるものです。死後の恩恵を約束するだけのものではありません。もちろん死後にも恩恵はもたらされます。連綿と続く生命の流れの中で、やがていつかは最終の解脱へと至ることができるでしょう。しかし道のりの途中でも恩恵は得られます。そのためには正しく修行をしなければなりません。恩恵は今ここで得られます。何の恩恵もなく生活が良い方向に変わらないなら、それは正しく修行をしていないということです。この瞑想法は過去2500年間人々を助け、今も多くの人を助けています。恩恵を感じられないなら、修行の仕方に問題があるのかもしれません。その場合は指導者に質問し、間違いを正しなさい。なぜ恩恵が得られないのか、怒りや憎しみは減らないのか、自分を調べなさい。一度コースに参加すれば、渇望や嫌悪がすっかりなくなるなどと期待してはなりません。これは長い道のりです。しかし、正しい方法で正しい方向に歩むなら、必ず良い結果が得られます。私は自分を幸運だと思っています。ダンマと出会ったことを、ダンマの地、ビルマ、今のミャンマーに生まれたことを幸運に思います。インドではこの瞑想法が失われてしまいました。ブッダの没後500年ほどはインドの人々を助けていましたが、それ以降、徐々にブッダの教えから離れ、瞑想法の純粋さは失われていきました。純粋でなくなると恩恵は得られません。その結果、人々は実践しなくなりました。こうしてインドでこの瞑想法、ヴィパッサナーは失われたのです。ヴィパッサナーは他の国にも伝えられましたが、やがてそこでも失われました。しかし幸運なことに、隣国のミャンマーでは修行僧たちによってブッダの教えのままに守られました。ブッダから授かったこの教えを守らなければならない。それが自分たちの務めだ。そうすれば2500年の後、再びこの教えは広まるだろう。こうして教えは師から弟子へと受け継がれていきました。ミャンマーではそのように信じられていたのです。修行僧たちは後世の人々のためにもこの瞑想法を守り伝えました。その国に生まれ、この瞑想法に出会ったことを、私は本当に幸運に思います。この瞑想法は、ブッダの時代、またブッダ没後にインド北部で広まりました。ブッダ没後、300年の頃、アショーカという名の王がインド北部を統治していました。アショーカは野心家で、残酷な人で、国を大きくしたいという欲に駆られ、人を傷つけたり殺すことを意に介しませんでした。そして自らを残酷なアショーカと呼び、人々に恐れられていることを誇らしく思っていました。このアショーカが過去の良いパーラミーのおかげでダンマと出会い、ダンマを修行し、 気づきました。人を傷つけ、富や権力を得て、一体何になるだろう。人を傷つけることは、自分自身を傷つけることだ。王は変わり、人々は彼をダンマアショーカと呼ぶようになりました。残酷だった王がダンマを育み、ダンマの王になったのです。王は慈悲の心で人々を助けました。ダンマを味わい、その恩恵を分かち合わずにはいられなかったのです。すべての民は我が子のようなものだ。子供にダンマを修行し、苦しみから抜け出してほしいと願うように、苦しみから抜け出すために国民にもダンマを実践してほしい。王はダンマを広め、インド全土でこの瞑想法が実践されるようになりました。多くの指導者を育て、インド各地に送りました。さらに王は思いました。苦しみは世界中に満ちている。この教えを隣国の国へも伝えよう。アショーカ王はダンマ・ヴィパッサナーを説き伝えるためにダンマ・ドゥータ、ダンマの大使と呼ばれる人をアジアからヨーロッパまでに送りました。その中にソーナとウッタラというアラハンがいました。二人はビルマ、今のミャンマーでブッダの言葉と瞑想法を伝えました。ビルマでは今日までブッダの教えが純粋なままに守られてきています。こうしてブッダの教えはスリランカやタイなどへも伝えられました。しかしそこではブッダの言葉だけが残り、後に瞑想法は失われてしまいました。しかしながらビルマでは瞑想法も守られていたのです。私はダンマの国、ビルマに生まれたことを幸運に思います。また私は事業家の家に生まれたことを幸運に思います。裕福な家でなかったならこう思ったでしょう。お金があれば幸せになれる。お金を稼がなければ。しかし私はお金持ちの苦しみをよく知っています。お金を稼ぐための競争、お金を儲けるだけの人生、経験からその苦しみを知っています。私はその経験をしたことを幸運に思います。私は若い頃からお金を稼ぐために激しい競争をし、成功者となりました。それとともに様々な団体で会長などの高い地位につきました。20代の若さで社会的地位を得た私は慢心しました。そして心に緊張を生み、ひどい頭痛に悩まされるようになりました。何人もの優秀な医者が様々な薬で治療を行いましたが、効果はありませんでした。頻繁に激しい発作に襲われましたが、治療薬がないため、モルヒネに頼るしかありませんでした。こうした状態が4、5年続きました。医者たちはこう言うようになりました。あなたはモルヒネ中毒になりかかっています。今は頭痛のために使っていますが、やがてモルヒネのためにモルヒネを使うことになるでしょう。そしてこうも言いました。お仕事でよく外国へ行かれるそうですが、一度仕事を離れて他の治療法を探すために行かれてはいかがでしょう。モルヒネ以外の鎮痛剤が見つかるかもしれません。医師の助言に従って私はスイスやドイツ、イギリス、アメリカに行きました。仕事で縁のあった日本にも長く滞在しました。それぞれの国で評判の医師にかかりましたが、どんな名医も私を治すことはできず、 モルヒネをやめることはできませんでした。私はひどく失望しましたが、それは実は幸運なことでした。帰国後、後に最高裁の判事となった友人が助言してくれたのです。ご縁か、君の病気は心に原因があるんじゃないか。ヴィパッサナーを試してはどうだい。心を浄化するブッダの瞑想らしい。心が浄化されれば病気は治るかもしれないよ。それで頭痛が治るならありがたい。こうして私はサヤジウバキンのセンターを訪ねました。10日間コースに参加させてください。ウバキン先生は言われました。どうぞご参加ください。当時私はヒンドゥー教会の会長を務めており、ウバキン先生はそれをご存知でした。先生は言われました。ヒンドゥー教徒であっても大丈夫です。コースには誰でも参加できます。そして皆恩恵を受けています。改修の必要はありません。まずは試してごらんなさい。私はコースに参加するのは頭痛を治したいからだと打ち明けました。すると先生は、そういう理由でしたら参加できませんと言われました。それではダンマの価値を貶めることになります。ダンマは心の浄化の道、苦しみから抜け出す道です。それなのにあなたは頭痛を治すために参加したいのですね。それでは許可できません。病気の治療なら病院に行かれたらよいでしょう。そして慈しみを込めて続けました。この瞑想を行えば心は浄化されます。あなたの病の原因は心の汚れです。その原因を取り除けば病は治ります。しかしそれは副産物に過ぎません。砂糖工場を建てるのは何のためですか？砂糖を作るためで、糖蜜のためではないでしょう。糖蜜を作るために砂糖工場を建てる人はいないでしょう。この瞑想の目的は心の浄化です。頭痛を治すために参加してはなりません。先生は優しく説明されました。先生の言葉は愛の波動に満ちていました。わかりました。頭痛を治すのではなく、心の浄化のために参加させてください。しかし、家に戻ると、幼い頃から刻まれた偏見と戦わねばなりませんでした。私は敬虔なヒンドゥー教の家庭に生まれました。ヒンドゥー教では、ブッダは全能の神の生まれ変わりとして崇拝されますが、その教えは良くないとされています。魂や神を信じないからです。私は不安になりました。あの瞑想を学んだら仏教徒になり、神や魂を信じられなくなるかもしれない。地獄に落ちるかもしれない。数ヶ月葛藤が続きました。しかし、やがてこう考えるようになりました。先生はこう言われた。瞑想をしても、あなたがヒンドゥー教徒であることは変わりません。あなたを仏教徒にしたいのではなく、良い人間になってほしいのです。ここでは、シーラ、道徳律、サマーディ、精神集中、そして、パンニャー、心の浄化を実践します。これは、ヒンドゥー教徒であっても、受け入れることができるでしょう。私はヒンドゥー教徒であり続けるという決意をし参加することにしました。こうして私はコースに参加しました。しかしコースの2日目に逃げ出したくなりました。 生徒の一人が瞑想中に光を見たと言っているのを聞いたのです。私には見えませんでした。ヒンドゥー教では聖なる光は解脱の証だと言われています。聖なる光、私にはまだ見えない。そしてこの言葉を思い出しました。金持ちが天国の門をくぐることは、ラクダが針の穴を通るよりも難しい。私は思いました。この修行はお金持ちの私には向いていない。ここにいるのは教授や医者など善良な人ばかりだ。こういう人には聖なる光が見えるが、私には見えない。もう帰ろう。私が荷物をまとめて逃げ出そうとしていると、コースに参加していた大学教授が声をかけてくれました。あともう一日いませんか？この瞑想では光は重要ではないのですよ。あなたはすでに感覚を感じ始めていますね。あともう一日だけ頑張ってみませんか？私はとどまることにしました。今でもその人に感謝しています。その夜、瞑想していると光が見えました。光への渇望がなくなったから見えたのです。光にとらわれず、私は感覚を観察し続けました。すると、音が聞こえました。聖なる音です。しかし、こう考えました。先生は、光や音に注意を向けてはならないと言われた。ただ感覚に集中しよう。5日目か6日目になると、私はこの教えにすっかり引き込まれていました。ヒンドゥー教会の会長として、私はギータやウパニシャッドについて講義をしていました。そこにはこの瞑想法と同じ教え、渇望や嫌悪から抜け出すことが書かれていました。しかし、そのための方法については説かれていなかったのです。ヴィパッサナーはギーターやウパニシャッドの教えに通じるものだと気づきました。この瞑想は渇望から抜け出す道だと確信しました。私はまだ渇望や嫌悪から解放されていませんでした。そして今、そのための実践法を手にしたのです。コースを終えると、自分に変化が起こっているのに気がつきました。私はこの瞑想法が守られてきたビルマという国に生まれたことを幸運に思います。そこでは、ブッダの教えと言葉が純粋に保たれてきました。そのおかげで私はウバキン先生と出会い、ダンマを授かることができたのです。社会人、家庭人としての責任を果たしながら、私は修行を続けました。14年が経った頃、私の両親がビルマを離れ、インドに移住しました。インドで母が重い病気にかかりました。心の病でした。私にはヴィパッサナーを実践することで、その病が癒えると分かっていました。当時のビルマ政府は、自国民にパスポートを発行していませんでした。にもかかわらず、私には特別に発行してくれたのです。そのことで、ビルマ政府に感謝しています。また、ビザを出してくれたインド政府にも感謝しています。そのおかげで、私は母にヴィパッサナーを教えることができたのです。インドについて1ヶ月もしないうちに最初のコースが行われました。両親から受けた恩を返すことは難しい。一生涯両親に仕えたとしても、その恩に報いることはできないとブッダは言いました。恩に報いるただ一つの方法は、両親が シーラを確立していなければシーラを、サマーディーを確立していなければサマーディーを、パンニャーを確立していなければパンニャーを確立するように助けることです。シーラ、サマーディー、パンニャーを確立していてもニッパーナに至っていなければそれを助けることです。私は両親の恩に報いることができたことを幸運に思います。それは小さなコースでした。両親の他に12人が参加しましたが、そのほとんどは知らない人たちでした。私は両親、とりわけ病気の母にダンマを教えるため、3ヶ月の予定でインドへ来ていました。しかし、コースの終了後、この12人の人たちが懇願しました。もう一回コースをしてください。父を、妻を、子供たちを参加させたいのです。エーヒ・パッシ・コー、来て見てごらんなさい、が始まったのです。こうしてもう一回、さらにもう一回とコースを行い、いつの間にか3ヶ月が過ぎていました。発祥の国インドで、ダンマの大河が流れ始めたのです。ウバキン先生はじめ、ビルマの人々が強く信じていたことがありました。アショーカ王が2人のアラハン、ソーナとウッタラをビルマに使わしたとき、このようなことが言われました。ダンマという宝を守る国に行くのだ。そこではこの教えが守り続けられるであろう。ビルマは当時、スバンナブーミ、黄金の地と呼ばれていました。ウバキン先生は、黄金の地はこの宝を守り続けた。そして、ブッダの没後2500年を経た今、教えはインドに戻り、世界中に広まるだろう、と言われました。私がダンマを授かったのは、その2500年目の年でした。先生は言われました。ヴィパッサナーの時を告げる鐘が打たれた。今こそ教えが世界中に広まる時だ。正直なところ、それは私には迷信のように思えました。2400年ではなく、2600年でもなく、なぜ2500年なのか。その理由はわかりませんでしたが、人々はそのように信じていたのです。しかし、インドでコースを指導し始めたとき、それが真実であるとわかりました。コースの案内のために知人のリストを作ったのですが、その人数は100人に満たないものでした。何百人もの人が住む国で、100人もいなかったのです。しかし、コースが始まると、多くの人々がやってきました。在家者だけでなく、さまざまな組織のリーダー、宗教の僧や二僧など、何百人、何千人もの人がやってきたのです。私は、その人たちを知りませんでした。その人たちも私を知りませんでした。なぜそれほど多くの人がやってきたのでしょう。その理由が少しずつ明らかになってきました。コースの参加者に会って話をするうちにこのように感じました。この人を知っている。これまでにも多くの生涯で共にヴィパッサナーを修行してきた。この人はすでにヴィパッサナーの種、ダンマの種を持っている。今、その種を育む時が来たのだ。自分のためだけではなく、他の人も助けるためにやってきたのだ。ダンマの種を受け取るためだけに来る人もいました。過去の良い行いの結果、今、ダンマの種を受け取るのです。 皆さんがダンマの種を初めて受け取る人であっても、すでに持っている人であっても変わりません。この素晴らしい宝を活用しなさい。いつも生徒に注意することがあります。多くの人はこの瞑想法を試すためにコースに参加します。試すことは問題ではありません。最初は試してみる必要があるでしょう。しかし、何度も参加してただ試すだけで終わるなら、真剣な修行はできないでしょう。インドに来て、さまざまなことを試そうとする人がいます。マリファナをやってみよう。次は麻薬をやってみよう。そのような人はいろいろな宗教や指導者を渡り歩きます。そしてご縁家のところにもやってきます。ご縁家瞑想の体験です。いいでしょう。試してごらんなさい。しかし、2、3回試した後は一つに決めましょう。他の瞑想が良いと思うなら、それを真剣に修行しなさい。あれこれと試すだけなら時間の無駄です。解脱への道は真剣な修行です。知的好奇心を満足させるため、精神的な高揚を得るために行うものではありません。それは、喉が渇いた人が水を求めて井戸を掘るようなものです。2メートルも掘ると、このように言う人がいます。ここはダメだ。向こうの方がいいぞ。そこで今度は別のところを2メートル掘ります。そのように一生穴を掘り続けても、水は手に入りません。数回試した後は、一つに決めなさい。一つの場所で水が出るまで掘りなさい。この道が、心と体の純粋な科学であり、実用的で自分に合っていると思うなら、この道で努力しなさい。私はこの瞑想法が貴重な宝であることを確信しています。皆さんは今それを手にしました。幸運なことです。ダンマは宝です。ダンマによって、すべての苦しみから抜け出すことができます。自分自身のために、また他の多くの人のために、ダンマを生かしなさい。皆さんがこの素晴らしい宝によって苦しみから解放されますように。真の安らぎ、真の調和、真の幸せを享受されますように。
Bhavat sav mangalam Bhavat sav mangalam Bhavat sav